ロティカルです。
あ、こんにちは、熊太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、中国といえばですね、
はい、
本当に知る人ぞ知る、
はい、
一大、まあ、ナイトスポットがたくさんあった、本当に夢のような国だったんですけども、
はい。
で、まあ、僕はその、まあ、今入手して思えばね、はい、サイコッペぐらいを、まあ、かけたんですよ、はい、実は。
はい。
で、ところが、やっぱりこの習近平体制になって、
はい。
まあ、一番やっぱり、未だに記憶に残ってるのは、夢の街、トンガン市はチャンピンのね。
はい。放送で聞かせていただきました。はい。
もう緊急収録をしてですね、ヨンさん、
ね、
当時、深圳ヨンさん住んでましたから、
はい。
まだ番組始まって、で、まなしですよ。2013年12月番組始めて、2014年の2月にこれあったんですよ。
ああ、そうですね。はい、随分前の話だった
んですね。随分前。で、それをヨンさんに慌てて、現場の情報をですね、緊急収録し流した覚えがあります。はい、まだアーカイブで、ね、聞ける人、ぜひ聞いてほしいんですよ。2014年の2月、2月の上旬ぐらいに多分、旧正月の前後ぐらいの話だったと思うので、
はい、
はい、緊急配信した覚えがあるんですけども、
はい、
でそれでもう見事に夢の街がですね、
はい、
もう木図と消えまして、
はい、
でもう今やもう跡形もないと、
あ
いうような感じでですね、はい、でさらに、まあ、上海のあたりも結構遊べるエリアが結構多かったんですけども、
そうですね、結構そういう上海特集とか、はい、いろんなところでも
放送あります
ね、
う
ん、
で今もうないんですけど、上海のね、夜遊びのための掲示板があったんですよ。
掲示板、
はい、ナイト上海掲示板というのが実はありまして、
そうですか、
これが今見たらね、閉鎖されてるんですよね。
あら、もう閉鎖ですか。
そうなんです。ここでね、よくやってたんですけども、まあ、カラオケとか、要するに昔のカラオケですね、今の厳選じゃない方の、
はい、
あるいはそのいろんなそのナイトスポットのお店の情報が流れてるんですよ。
はい。
で、当然その掲示板なのは2ちゃんみたいなものなので、
そうですね、
まあ、レビューもあるわけなんですね、
はい、
でその中で評判のいい店があるとします、はい、でそこでそのお店自体もプロモーションをやるわけですよ、
はい、
で大体よくあるのは WeChat、 お店 の、 そのいわゆるやり手ババアの、
はい、あ WeChat ですね、
WeChat、 これを公開してあるん で、
はい、
でそれを見つけて、
はい、
で遊びに行く前には必ずその WeChat に連絡入れると、
はい、
いうようなことをすると結構危なくない遊びができるというのが実は昔あったんですよね、
はい、
でところがそれが2016年とか2017年で、
はい、
もうストップですわ。
あ、
はい、僕はそれで知り合った、未だに覚えてますけども、上海のよしこママっていうのがいて、よしこおばちゃんっていうのがいてですね、この人は日本で横浜かなんかに30年ぐらい住んでたんですよ。
あ、そんなにですか。
はい。なので、めちゃくちゃ日本語が堪能で、
はい。
その日本人のクオリティに対するその要求レベルをよく知ってて、めちゃめちゃ女の子に厳しいんですよ。
ああ。日本人の心を分かってる
ってことですね。もう分かってるんですよ。
ああ、いいですね。はい。
で、南京トンルーの駅、2番出口から出たところにある、まあ、某。
具体的ですね。
はい。某ホテルがありまして、
はい。
それの、よく中国にありますよね。エレベーターに登っていくんですけども、そこだけ表示が抜けてる階があるんですよ。
ああ、ありますね、よくね。前でも放送よく聞いてました。
そうです。でそこに、
うん、
はい、はい、実はそのよしこちゃん、はい、おばあちゃんはそこで働いてたんですね。
ああ、
はい。僕は上海に、はい、出張行くたんびによしこおばあちゃんに連絡取って、まあ、遊びに行っちゃうんですけども、
はい、
それも今、もはやもうないんです。
あ
で、よしこばちゃん今何やってるかというと、現地でツアーガイドをやってましたよ。
そうです、
はい、
そのおばちゃんも健全になっちゃったってことですね。
健全になっちゃいましたね。今何やってんのかな。だって今ツアーガイドも仕事ないですからね今。
そ、まあ、うん、とあってもほとんどないですよね、
はい、
もう駐在員の人も昔はまあ10万とかっていたので当然需要はめちゃくちゃあったと思うんですけど、今多分いて1万ぐらいじゃないですか、ね、
おっしゃる通りです。上海も結構人減ってるって言ってましたから、うん、
はい、
はあ、でましては旅行者来ないでしょ今、
はい、
なので
当然旅行者もほとんど来ないですからね。
そうです。だからおばちゃん、よしこばちゃんの WeChat のモーメント見てると自分が行った旅行先の話ばっかりですから。
ああ、 ああ、今回ここにいましたみたい
そうなん
な
で
話
す
ばっかりだった。
よ。
前はどうだったんです
前はもうだってまあ、もちろん自分が旅行先の話もありましたけども、結構お店の情報とか
か？ああ、
結構ありましたね。こんな子が
そう
入り
で
ます したと。はい。中国の場合、ほら、女性のこと、技師って言うじゃないですか。技の師と書いてる技師。で、ランクが書いてあったりね。A、B、C みたいな感じで。はい。で、
そうですね。
新しい技師入りましたみたいな感じでね。
はい。
貴重な情報源だったんですけども。もはや
はい。
もうその仕組みも今ないだろうなと。
そうですね。まあ、
はい。
裏ではあるのかもしれないですけど、やっぱりそういうのはもう個人情報、個人的な情報で
まさ
集
に。
めていく。多分昔の伝統的な
はい。
日本のその駐在員のやり方で集めていくしかないのかなって感じです
もう
ね。
今、派遣、要するにデリですって。
あ、ですね、はい。
はい。で、もうとんでもない金額みたいですよ、今。
そうですね、もう前
うん。
聞いた話だと、安くて2、3000元ってい
まさに、
う、
まさに。
昔聞いた話の10倍ぐらい上がってんじゃないかっ
おってし
い
ゃる
う、
通り
そう
です。
いう。
おっしゃる通り、それぐらいのレベルですわ。
だ、そうなってくると、もう日本で遊ぶのと大して変わ
変
らな
わ
い
ら
か
ない。
ら、
いや、日本のが安いです
まあ、
ね、むしろ。
むしろ安い、だから
はい。
意味がないんじゃないかってやっぱ言う人も
ま
い
さ
ま
に。
すね。
で、まあ、そんな中でね、武漢に移られても1年半弱ぐらい経つ熊太郎さんなんでは す
い。
けど、まあ、コロナも多少明けてきたという状況の中で、YOASOBI いかがですか？
はい。夜遊びなんですけれど
は
も、まあ、コロナの後ぐらいから徐々に、まあ、始めてはいたんですけれど
い。
も、昔はですね、結構、クラブみたいなのが多かったんですよ。
ええ。
錦木 KTV ってやつですよね。
はい。はいはいはいはい。
3軒ぐらい、まあ、ありまして、
ええ。
まあ、ここでですね、まあ、規制で緩かった頃は、そのママがですね、この子はどうだと。今夜ね、一緒に帰ってみませんかみたいなプロモーションをこうバンバンやってたんですけれども、まずまあ一つはその中国全体と同じようにですね、まあ、公安、警察の目がやっぱちょっと厳しくなったっていうのが一つ。
おお、はい。
そういうのが大っぴらにできなくなりましたと。で、そうなるとですね、何が起きるかっていうと、駐在員に対して1ヶ月間、私を囲いませんかと。おはようからお休みまで全部、ケアしてくれます。当然、ご飯も作ってくれますし、夜のお世話もしてくれる。で、それがまあ大体1ヶ月で、5000元ぐらいの時代があったんですけど、今はどんなに安くても1万元だっていうふうに言われていました。
1万元スタート。
はい、1万2000とかっていう話もあります。
おお、なかなかと思うんですね。
ただこれもですね、大っぴらにもう言えないので、
は
そういうのもですね、あるのかないのかっていうの
い。
は、もう全部、まあ、地下に潜るって言い方の方がいいと思います。わからない。で、かつ情報共有すれば、ね、それこそ捕まっちゃうの
そうで
で、
すよね。
もう、よっぽど信頼されたお客さんじゃないとできないっていうふう
な
に
る
言
ほ
われ
どで
て
すね。
います。で、コロナが始まってですね、やはりクラブというのは、それこそ、そばにいるだけでも濃厚接触とみなされるので、
はい。
そういうコロナのリスクがある。しかも、出張者を相手にしてるってのはもう彼ら知ってるので、よその省から来る人たちが大量にいると。で、もともとそういうものがあるっていうのは気に入らないっていうのもあって、ほとんどのクラブ潰れましたね。
本当に。
全部潰れて、なくなっちゃいました。何だったかっていうと、そこにいた女の子あぶれるじゃないですか。
はい。
バーができました、いっぱい。
ええー。
バースタイルのところがあって、
は
そこは基本的にもう健全です。普通のバーですね。カウンターがこう、長いカウンターがあっ
い。はい。
て、で、まあ、普通にお酒がこうやってあって、大きなテレビがあって、まあ、カラオケもできますよ、みたい
ガールズバー
な。はい。
的な感じですか？
そうですね、ガールズバーだと思っていただければ結構です。で、そうですね、まあ、カウンター越しにまあ、行くぐらいで、よっぽど隣とかにも来てくれないみたいな、そういう状態です。で、まあ、武漢のですね、なんていう情報とかそういうのも、意外とですね、まあ、狭い世界では、あるんですけれども、なかなか情報共有っていうのが、うまくいかない線もあって、で、あと、当然、インターネット規制がどんどん激しくなってきているので、 ログみたいなやつを調べても、10年ぐらい前の情報しかないんですよ。
おお、はいはいはいはいはい。
逆に10年前のですね、そういった値段、そういうバーとかの値段表とかって見ても、ボトルキープの値段とかも全て倍ぐらいになってますね。
ああ、やっぱりまあまあまあね、まあなりますよね、それは10年前だとね。
ジョニー・ウォーカーとかが今だと880円です
ほう。
ね。
そんな高いんですか。
響きに至っては2800円ぐらいですかね。
ははははは。誰がそんなもんオーダーするんだろう。
っていう話ですよ ね。
そう。そし
まあ、僕たちみたいなのは初めてこう中国に来
た。
て、そこが起点なので、なんだ、こんなに高いじゃないかっていつも思って。
だって日本の高級クラブ、まあ、高級クラブとまでいかないけど、まあまあなもんですよね、日本で言ってもね、それが値段だったら。
っていう感じの額ですね。
なるほど。そした
で、
ら、
結構なんか他のところから来た子に言わせれば、ダイデンより高いって言ってますね。
ああ、本当に。
だいたい
へえ。
値段って見ると上海並みですね。
なるほどね。そしたら、熊太郎さん、今、YOASOBI はあんまりできない感じですか？
そう、まあ、だからまあ、週に1回ぐらい、まあ、会社の人と一緒に、ちょっと飲もうかみたいな感じで行くぐらいですね。
ああ、本
で、まあ、
当。
ちょっと話して、まあ、終わりっていう感じなんですけど、やっぱ当然女の子もね、商売ですから、ワイン入れませんかってこう言われてくるわけですよ。ワイン1本でだからまたこれまた高くてですね、1本あたり安くて880元。
マジで？
あとは1280元、1680元みたいな。で、
え、
シャ
め、
ンパン
め。
に至っては2000元とかも余裕でありますね。
ワイン銘柄どこのやつですか？産地どこのやつですか？
フランスのやつとかチリのやつとかいろいろありますから
ああ、
ね。
まあ、なるほどね。クソ高いっすね。
僕も正直ワインの値段ってよくわからないんで、デパートとかの地下とかでワイン売り場とかあったんで見てみたんですけど、いやー、まあ半値以下ですよね、
いや、そ
基
ら、
本
そりゃ
的
そう、
に。
そりゃそうですよ。もちろん、もち
半
ろ
値つかないでよね、みたいな。3分の1とか、
ん。うん、大体3
そ
分
の
の1
辺。
ですよ。もちろん、もちろん。大体それぐらいですから、相場で言うと。
なんとなくこう、やっぱ中国って海外のものって基本的に2倍ぐらい値段するので、こんな高いのかなーって私ちょっと分かんなかったんで、思ったんですけど、実際の額とか見てみたら、嘘みたいな額ばっかりだったんで、
いや、まさにそう
ち
で
ょっ
す。
とびっくりしましたね。
は
いや、だから本当今までの放送をね、聞いてたので、あれ、随分話が違うぞ、みたいな。
これ、あれですよね、部下に赴任決まった時って、いや、これちょっと遊べんじゃんと思ったでしょ、きっと。
いや、どうですかね。だからやっぱ行ってみないと分かんないなっていうのはありましたけど
な
ね。やっ
る
ぱ上
ほど、なるほど。
海だったら遊べるかなと思ったんですよ。当時の僕のイメージだったら、やっぱどうしても地方ってイメージだったん
まあ
で、
まあまあ、確かに。
大丈夫かなっていうのはあったんですけど、で、あとやっぱ情報源が少なかったの
まあそう
で、
で
大丈夫かなと思ったんですけ
すね。
ど、で、まあ、そういう期待値が低かった部分もあって、まあ、こんなもんかと思ったんですけど、ただまあ、やっぱり、今までのそういう放送であった内容に比べれば、だいぶこう、しょぼいというかです
まあ
ね。
そうですよね。
まあ今、なんとかですね、クラブが2軒ぐらい復活はしてるんですけれども、昔からいるこう、百戦錬磨の子たち、それこそコロナの前の5年目、6年目以降のベテラン選手ぐらいになってくると、平気なんですけど、やっぱり新しい子とかで、ベタベタ触られたりすると、本当に嫌がる子も多いんですよ
ああ、
ね。
そっか、受け手がもうそうなるんだ。
もうそういうのを、なんていうか、完全に割り切ってやる子っていうのもいるんですけれども、そうじゃない子っていうのも、今の中国ではやっぱ多いですね。
本当に、もう覚醒の感がありますね、そうすると。
まあ、やっぱ一重に、こう、そういう、まあ、教育、やっぱ、それは一重に教育水準が上がったってい
まあ、
うのがあ
確かに、
りま
確
す。
かに。
だまあ、ちょっと、まあ、それはそれでいいことなんですけれども、非常にこう複雑な気分です
確か
ね。
にね。だって、もう本当に5年ぐらい前だと、 むしろこっちが遠慮してると、女の子がだって手をつかんで自分に触らせますからね。
はい、だからそういうね、やっぱり前から言う人に話を聞くと、前は、で、それこそママがそのクラブとか行くと、この子はどう？この子いいや、
まさに。
あなたのホテルに連れてったらどうだ？
まさ
い
に。
くらよ？っていうふうに積極的に言ってきたんです
ま
け
さ
ど、
に。
今、すべてそれが厳格に禁止になってしまったので、
ああ、本当に。
裏で後でささやかれるみたいな話もあるんでしょうとかって思われるかもしれないですけど、それすらもない。
ないんだ。それもないんだ。
なんでだろうって考えてみたんですけど、結局クラブからバーに変わった時って、そこにいた女の子同士がそれぞれ別れてるんですよ。別れてバーを開いてね。だからライバル関係なわけですよ。
なるほどですね。
例えば向こうではこういうことできたよっていう客がいると、あそこではなんか変なことやってるって言って通報できるんですよね。
なるほど。
だからそういう意味で、余計警戒してるから、行ってきますもん。うちそういうお店じゃないんです。はっきり言ってきますからね。
いやー、なんかつまらなくなったなー。ちょっと中国に行くモチベーションが一つ下がりましたね。
そうですね。だからやっぱりその昔の中国を知ってる人であればあるほど、なんだこれはって多分思うと思いますよ。
健全すぎるなー。ってこと
は
は、やっ
い。
ぱりこれからの中国の遊び方、やっぱり素人ですね、やっぱり。
そうですね。これから一般の
一
子だからナン
般
パ
を
し
ち
てい
ょっ
くしか
と
ない。
開拓しなきゃいけませ
うん。
んね。
そうです
わ
ね、
かりま
本
した。
当。
課題がはっきりしました。
はい、これで課題がはっきりしたと思い ま
あ
す、
りがとうご
私
ざいます。
も。
頑張ります。
お互いに頑張ります。
はい、あ
頑張
り
り
が
ま
と
し
うご
ょ
ざい
う。
ます。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとう
すい
ございました。
ません。はい、どうも。